皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、2週目と4週目には長岡の人に注目したウェブサイトな長岡の記事に登場した方をお招きしています。今回取り上げるのは2024年3月に公開されたこの記事、地域のみんなをプレイヤーにする宮内接待屋メソッドが掲げる住民主導のまちづくりプロセス。新潟県長岡市が発酵醸造の町というテーマを掲げ始めてから2025年で8年目を迎えます。日本酒や味噌、醤油といった醸造業が集積する土地柄、食文化の面からその魅力を発信したいという意図もありますが、もう一つ重要な意義として町そのものを発酵させるということがあります。それを実践しているのが長岡の発酵の一大拠点である宮内接待屋エリア。な長岡ではこの町で2022年に設立された団体宮内接待屋メソッドと地域住民や行政関係者とともに語り合うタウンミーティングと題した公開取材を行い、その様子を記事にしました。ぜひホームページからご覧ください。今回のゲストは宮内接待屋メソッドの事務局長を務める未来発酵本舗の斉藤敦さんと、メンバーのお一人である吉野川株式会社の蔵元川上舞さん。さて、どんなお話が聞けるでしょうか。
皆さんこんにちは、長岡市広報魅力発信課の岩崎です。今回は私たちの部署でも大変お世話になっているお二人をゲストに迎えました。未来発酵本舗の統括マネージャーの斉藤敦さんと、吉野川株式会社の蔵元川上舞さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長岡市が発酵の町の取り組みを始めた頃からもう長らくお二人にはお世話になってるんですけれど、今日は宮内接待屋の町のことですとか、これからの春のイベントのことなどじっくり伺いたいと思います。まず斉藤さんから宮内接待屋メソッドについて教えていただきたいと思います。メソッドにはどんな方がいらっしゃって、どんな活動されているんでしょうか。
醸造発酵の町でございます。吉野川さんはじめ5つの蔵元の皆様、そしてこの地域に集まってきたステークホルダーの方々、そしてそれら活動を支えてくれる地域の方や学生はじめ子どもたちと一緒に町づくりを一生懸命頑張っている団体になります。
何人ぐらいで構成されてますか。
メンバー自体は15施設、これからまた増えていくことになります。
なるほど。
その中に大学の先生がカウンセルで入ってくれたり、住民枠でもお二方入っていただいたりしています。
そうですよね、いろんな方が関わっているなという印象なんですが、メソッドができたのが2022年、今から3年前ですかね。はい、きっかけはどんなことだったんでしょうか。
町がどんどん変化していく中で、この町にいる私たちが町づくりのイニシアチブを取っていかないといけないなという課題意識をみんなで持ちまして、そして蘇生したところです。
川上さんもメソッドに当初から参加されていると思うんですけれど、歴史ある蔵元さんが町づくりに参加するっていうのがこの地域の特徴のような気がするんですけれど、もともとこういった地域に根ざすっていうことは大切にされてたんでしょうか。
吉野川としましても、もう約470年以上この接待屋の地でお酒作りをさせてもらっておりますので、やっぱりここでしか醸せないお酒があると思っていて、それは水であり、風土であり、培われてきたやっぱり食文化っていうところがすごく大切になってると思うんですね。なのでやっぱり地域を守るだとかつなげていく、その中で伝統のお酒、これからに向けたお酒を醸していくっていうのが私たちの一つの使命かなというふうに思っております。
記事にもなっているタウンミーティングの中でもお話が出てたんですけど、こう住民の方が主体になって物事を決めていくっていうことを大切にしているっていう話があって、とてもいいなと思ったんですけど、最近こう瀬田屋も宮内も観光地として注目されてにぎわってきてますけれど、発行するようにこうじわじわ街も変化しているなという印象もあります。改めて大切にしていることってどんなことがありますか？
やはりこういった街づくりとかっていう比較的大きなプロジェクトになると、街づくりをリードする方々が意思決定権を持っていて物事を進めていくっていう、まあ、そっちの方がスピード感があるので良いのかもしれないんですが、私たちはそれを選択していなくて、誰がということではなくて、皆が主体的にあるいは能動的に街づくりに関われるような環境を作っていくと。例えばこの企画立案をする、あるいはこの決定をするといった時に、あの人はどう思うだろうか、この人にとってどういった意味を持つんだろうかということを常に想像して、まあ、人間的想像力が不可欠だと思うんですね。さらに言うと、そういったあの皆との対話の中で合意形成を生んでいくっていう、そういった一連のプロセスが街づくりには欠かせないことだと思って大切にしているところです。
そうですよね、結構地道というか時間のかかることを皆さん大切にしてきているなと近くで見ながらそう思ってるんです。
ラジオナ
長岡。
長岡市のこう発酵の町の取り組みの中でも、こう様々な人が関わって町そのものが発酵するっていう考え方を大事にしてるんですけれど、斉藤さんはね、いつも SNS で宮内接待や発酵してますっていう決め台詞を決め台詞がありますけど、川上さんはこの地域の中で発酵してるなと思う時はありますか？
私がちっちゃい時、子どもの頃ってこの地域はやっぱり製造業が、まあ、メインだったので、やっぱりそこに暮らしている方とそこでものづくりをしている人たちの町っていうところが大きかったんですけど、まあ、約 5,6 年の間で結構いろんなところが変わってきていて、ここに来たい人たちがいっぱい来てくれてるっていうのも、はい、そうですし、私たちが作っているものを使って美味しいものを、美味しい食事を、お菓子を提供してくれてるお店さんが増えてきたっていうのもすごく大事なことだと。
そうですよね、
はい、思ってますね。
コラボが連発してますよね。
そうですね、本当ここじゃないと作れないもので、ここじゃないと作れない味を作れて体験できるっていうのはすごい楽しいことだなと思います。
確かにそうですね、なんか作ってる人も楽しんでいる感じがしますよね、
は
い、
そうですね。
ラジオナ
高岡。私たちは今日米蔵で収録しています。斉藤さん、米蔵はどういった場所になりますか？
築100年ぐらい経つ、昔米蔵として使われてた建物なんですけども、2020年にリノベーションが完了して、いろんなことがこの施設の中で発行するような演出をしております。もちろん接待屋にある5つの蔵プラスサフラン酒などを商品として取り揃えているのと合わせて、今日も作品展が開催されていますけども、アートも発行する、そして施設内にピアノがあったりしますけども、音楽会がたまにあったりですね、音も発行するというようなことをやっています。
川上さんにとって米蔵はどんな場所ですかね？
大事なお隣さん。
お隣さんですね、確かにな
んですけれども、はい、時々おにぎり買わせてもらいに、お昼ご飯にさせてもらいに来たりとか、来ると斉藤さんが時々ピアノ弾いてらっしゃったりとか。
いいですね、優雅ですね。
癒されております。
仕事に行き詰まった時はぜひ
ありがとうございます。
斉藤さんのピアノ演奏を聴きいただきました。
ラジオナ
長岡。
もうすぐ春の恒例のイベント蔵開きが開催されますが、これについて詳しく教えてください。
はい、吉野川の恒例行事となっております蔵開き2025を4月19日の土曜日午前10時から午後3時までで、吉野川校内にて開催させていただきます。
蔵開きではどんなお酒が飲めるんでしょうか？
吉野川のお外、屋外と、はい、吉野川酒ミュージアム上蔵の酒バーの2つに分かれておりましてですね、はい、屋外の方では だいたい15種類、4種類か、15種類、
はい、14種類
お酒が出ます。でその中にはあの極上吉野川だったりですとか、うんうんうん、ペアというシリーズの定番酒もありますし、あのなんといってもメインはあの蔵出し前の先行シーンのお酒というものがあります。水面っていうシリーズがあるんですけど、あ、はいはい、あの中組シリーズ全部全工程手作りで手作りで、はい、作ったお酒、この冬に作ったものが蔵出し前の状態お飲みいただけます。それが約5種類ほどありまして、
5種類も
味わいそれぞれ違いますので、本当にあの出来たての蔵出し前のお酒をですね、その日は飲んでいただくことが、できます。これはあの数量限定になっておりますので、うん、ちょっとなくなっちゃったらごめんなさいなんですけれども、ぜひ飲んでみていただきたいと思います。毎年大人気で結構早々なくなっていきます。で、上蔵の中酒バーではですね、あの市内の有名バーテンダーさん来ていただいて、この日だけの日本酒カクテルをお飲みいただけます。
なるほど。
あとはあのうちのクラフトビール接待やクラフトだったりですとか、量り売りでお出ししているこの日の限定酒なんかも、ありますので、本当にあの飲んで楽しめる。あとはあのフードコートもお外に出しておりまして、7店舗ですね、あの、はい、地元名店が7店舗集いますので、飲んで食べて、楽しんでいただけるような形で準備しております。
なるほど。早めに行った方が良さそうですね。
そうですね、それこそちょっとお昼めがけて来ていただいて、ね、立ち飲みにまあなるんですけれども、結構場所は取ってるんですけど、割と毎年場所を探す形になってるところも、はい、ありますし、曖昧まではジャズライブがあったりとか、うちの社長当時、あとはあの創業期20代目私の弟になるんですがの、トークショーなんかも、はい、準備しておりますので、あのおすすめポイントとしては、街巡りもあの企画の一つ、大きな土台の一つになっていて、
そうですね、
はい、あの宮内接待やメゾットの約14店舗ですね、蔵とお店を合わせた14店舗をちょっとスタンプラリーで巡っていただくっていうのを企画しております。今年はね、斉藤さん2店舗増えましたね。
そうなんです、はい、どんどん増えて
より盛り上がっ
て、
はい、新しくあのスタンプラリーのハンコも作りましたし、
すごい
この地域、この日限定のそれこそあのお店さんごとのイベントだったり限定メニューなんかも作ってもらうことになっておりますので、皆さんぜひ来ていただけたら何よりです。
なるほど。蔵開きで酒蔵さんだけじゃなくて街全体を楽しめるっていうのがとてもいいですよね、はい、
日本酒を軸としながら吉野川さんを中心にいろんな人が集まってくるので、今ジャズライブお話がありましたけど、音も発酵するしアートも発酵する。
なるほど、さすがですね、発酵してます。
発酵の街の中でも一日になると思います、
はい、お酒も提供されるイベントということでね、ぜひ宮内駅から歩いて楽しんでいただけるといいのかなと思います。宮内接待屋の取り組みについては続きは後半に伺いたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はここまで、続きは再来週のラジオな長岡でまたお耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。